2番山内豊が、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。今回は大きく2点、細かくは、質問の通告書に従って、述べさせていただきます。それではどうぞよろしくお願いいたします。まず1点目です。壱岐市観光大使、ハッピーさんのことですが、による、縄文祭りについてのご質問でございます。定例会、9月会議では、私は、観光大使について、質問をさせていただきました。その中で、10月13日から、14日にかけて行われた、ハッピーさんの特大イベント縄文祭りについても少しだけ、触れさせてもらいましたが、内容や方法、その他最初答弁ですね、本当にこれではいけないなという考えのもと、今回は、縄文祭りについて、特化して、質問をさせていただきます。このイベントが、行われて壱岐市の観光大使という項目が、やっと市民の方に、知らされてきました。その背景はともかく知らされたことに私はある意味良かったのではないかと思っております。しかし問題は、縄文祭りに関する情報の薄さにあったと思います。壱岐市は今回のイベントが有料であるということから公園に留めました。何が起きているのか何も知らない市民の方々は一体誰がこんなことをしているのか困惑しきっていました。つつき浜ジョギングコースの中に設置中であったステージを私も、視察に来ました。駐車場には入れませんでした。ふれあいの体育館の方から歩いて行く途中に、地元の夫婦の方にお会いしました。その中でお話をお伺いしましたら、一体何ができているんだと全くご存じありませんでした。私もその時に知り得る範囲内でこういうものがあってますという情報をお話ししました。すると男性の方は、それならば市もしっかり宣伝しないとダメだ、お客さんも来てくれるのに何をしよるかな、市長は。この方は市長の支援者の方であったとお見受けしました。私は本当にこの数分間の会話の中で今回縄文祭りについて質問しますが、情報の薄さ、卸不足というのが明らかになったと思います。そして9月会議の市長の答弁に、こういうイベント PR すると大変なことになるのではないか、今回は主催者の PR にとどめようかなと内部で協議したとあります。やはりこれでは情報公開の薄さを指摘されてもしょうがないことではないかと思っております。最低でも行政は周囲が混乱しないようにするため、ましてや公平公正公開を表に謳っているのであれば、私は行政の情報発信はいかなる場合でも必要であると思います。このことを受けてのネットの反応も様々ですが、よく目立つ書き込みが、縄文祭りに関しては批判的な書き込みが多かったように思われます。初日に同僚議員からも質問があったと思いますが、詳しくは今回の質問で答えていただけるものと確信をしております。何卒詳しいご答弁をどうぞよろしくお願いいたします。それでは質問を 9項目挙げておりますので、質問させていただきます。1、観光大使のハッピーさんとは、どういうお方ですか？なりわい、肩書きなど、具体的にお願いいたします。2、縄文祭りでの経済効果は、どのくらいあったのでしょうか？3、そもそも国定公園、自然公園ですが、の収益事業は行ってよいのでしょうか？4、ハッピーホールディングスというのは、ハッピーさんの所属する会社のことですが、から壱岐市へ正式な情報が回ってきたのはいつのことでしょうか？5、PR しないと決め込んだ壱岐市としては、相手側に今回のイベントに関してどこまでの周知をお願いされましたか？6、我々議員にも招待はありましたが、市長にもご案内はありましたか？あったとするならば、それはいつのことですか？お答えください。7、イベント民泊の募集があり、そして中止。その経緯をお願いいたします。市内宿泊施設を確認してのことでしたか？8番目、市長が任命した大使が行った今回の特大イベントを総括的にどのようにお感じであられますか？9番目、同僚議員の質問にもございましたが、観光大使設置要項の見直しは検討されておりますでしょうか？ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
山内豊議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。本田企画振興部長。
山内議員の壱岐市観光大使における縄文祭について9項目のご質問が上がっておりますので、順次お答えいたします。まず1点目のハッピーさんの姓業、肩書き等についてでございます。本名、前田幸さん、東京都在住でございます。株式会社ハッピーホールディングスで取締役をされており、物品販売業、イベントの企画、運営等をされております。昨年の12月、郷村町カタバルフレにゲストハウス月の器をオープンされております。アメーバーブログの公式ブロガーであり、フォロワー数約7万5000人のブロガーでいらっしゃいます。2点目の縄文祭での経済効果はどのくらいであったかということでございます。今回のイベントにつきましては、縄文祭実行委員会からの報告によりますと、チケット販売数量1762枚となっており、有料区域外で観覧された方や関係者等も含めると、2000人程度の方が来島されております。船会社、バス・タクシー会社、宿泊施設、お土産店、食事どころ等に経済効果が出ております。宿泊に関しては、イベント関係者、ステージの設置業者等、約100名の方々が1週間程度、また、イベントに参加した来島者の一部が宿泊施設を利用されております。イベント会場では、多くの飲食の出店があり、かなりの売り上げがあったと聞き及んでおります。また、イベント会場へは船の時間帯ごとに送迎バスが用意されており、バスだけでも延べ70台が稼働したと伺っております。お土産店では温泉経由でのコースも設けられ、今回のイベント開催により島内の各所に相当の経済効果があったと思われます。効果額につきましては2000人規模のイベントでありますので、1人2万の場合4000万、 もし1人3万の場合は6000万の経済効果があったものと推測されます。3点目の国定公園で収益事業を行ってよいかとのことでございますが、事業決定を受ければ収益事業を行うことは可能です。例といたしまして、市内では海の家、マリンスポーツ事業等が当たります。本イベントの開催にあたり、メインステージが置かれた場所は県有地であり、使用については長崎県から縄文祭実行委員会に対し承認をされている ところでございます。4点目のハッピーホールディングスから壱岐市へ正式な情報が回ってきた時期についてでございます。5月30日に関係者が集められ、壱岐島縄文祭キックオフミーティングの会議が開催されました。その際、イベントを計画しているということをお聞きしたところでございます。当初は9月1日土曜日に予定されておりましたが、諸事情により延期されております。8月10日市役所に来庁され、10月13日土曜日にイベントを開催されるということをお聞きしたところでございます。その後、8月21日に関係者の方にお知らせになっております。5点目の PR をしないことについて、ハッピーホールディングス側にどこまで周知したのかということでございますが、市では広報誌や公共放送でのイベント告知はしないということを、公園名義等使用承認書を渡す際に縄文祭実行委員会に説明して、それを理解してもらっております。また市からの告知はしないので、イベントに関する周知は縄文祭実行委員会で全て行うようにお願いをしております。特に周辺住民にはイベント開催について徹底して説明し、理解を得るようにお願いをしたところでございます。6点目の市長への案内はあったのか、それはいつなのかについてでございます。縄文祭が開催されず2日前に正式な案内状が参りました。当日の10月13日はすでに出張の予定が入っており、そちらに出向いたところでございます。7点目のイベント民泊の募集中止の経緯、また市内宿泊施設を確認したかとのことでございます。当初約3000人の方が当該からイベントに参加されるという話で、壱岐島内の宿泊施設の収納可能人員は約2600人なので、他の観光客が宿泊されることを考慮し、約1000人という要望書が届いたところでございます。そこで宿泊施設の不足を回収するため、イベント民泊開催を検討するようにしました。イベント民泊をするにあたって、壱岐市観光連盟協力のもと、主要な宿泊施設の空き状況を確認しました。その結果、縄文祭実行委員会が押さえている部屋も含めて、イベント当日はほとんど空きがないことの確認が取れました。そこでイベント民泊を実施する方向で市として意思決定をしたところでございます。その後、壱岐保健所、壱岐消防署、壱岐警察署、壱岐振興局等関係部署と情報共有しながら、イベント民泊開催の準備を進めてまいりましたが、イベント民泊募集期間が終わった後に、縄文祭実行委員会より参加者のほとんどが都筑浜での寝袋を使用しての野宿を希望しているの旨の話を受け、イベント民泊開催の条件を満たさなくなるため、急遽イベント民泊の中止せざるを得なくなりました。8点目の観光大使が行った今回のイベントを総括的にどのように感じているかとのことです。今回のイベントである縄文祭に関しては、 賛否両論あり、イベントで来島された方から今度プライベートでも壱岐に必ず行きます、観光して回り食べ物も楽しみたいといった電話もいただいております。壱岐の魅力に気づいてもらえるいい機会だと思っており、これは壱岐市の交流人口に大きく寄与しているものと考えられ、今後の経済効果につながるのではと感じております。一方でさまざまな批判的な意見もいただいております。今回のような大型イベントを行う際にはやはり地元住民の理解は必要であろうとも考えております。縄文祭実行委員会側でも地元への説明は実施されたと伺っておりますが、イベントに至るまでの準備期間が短く、広く周知されなかったことが、さまざまな憶測を呼び、不安視する声に変わったのではないかと思っております。今回のイベントを通じて寄せられた皆様の意見を次に生かして、壱岐市の活性化につなげていきたいと考えております。最後の9点目の観光大使設置要項の見直し検討についてでございますが、先日の上村議員のご質問にお答えした通りであり、任期解任条項を含め今年度中に見直すこととしております。
以上、
山内議員。
はいはい、ご答弁いただきました。情報の、薄さということを私は指摘させていただきますが、実はですね、同じような案件が今年の5月ですかね、5月9日から24日の、無人航空機の実証実験でも行われたと思いますが、あの時ですね、私は情報が薄いと、言われながらもしっかりですね、地元の公民館を回られたというふうに伺っております。やはりやっぱ何ができているのかなと本当に不安に思う地元の住民の方っていうのは、下ろしてくれた方が早いんですよね、情報というのは。私はですね、この、無人航空機の件、これは市長にも、個人的にお話もしましたけれども、大変成果の高い事業だったと思っております。こういうことを言うとですね、叩かれるとは思いますけども、私はそれだけこのガーディアンのことに関してはそれぞれ思いを持って壱岐市のためになるんだという思いを持って、また NBC でも放送されましたが、子どもたちがネイティブな英語に接して、で将来の一つの選択肢として新しい道が開けたと、私はこれは評価します。高く評価します。でもしかしながら、さっき部長の答弁にもありましたが、今回のイベント、情報の薄さというのは明らかに露呈をしていると思います。私が一番懸念するのはですね、いろいろ報道では、芝が焦げた、公園がおかしくなったぞ、いろいろ耳にします。中でもハッピーさんとは本当はどういう人なのということをよく聞きますし、これをオフィシャルでやられている行政は一体何を考えているんだと、というのはハッピーさん、アメーバブログのオフィシャルブロガーと言われておりましたが、スピリチュアルブロガーという名前もちらほらと、というか主に出てきます。で、スピリチュアルブロガーというのは、霊的なとか、宗教的なとか、そういう意味合いもございまして、やはり本人さんも突然何かが降りてきたとか、というふうなブログを書いておられます。私はですね、経済効果のお話しましたけれども、これだけ多くのお客さんが壱岐に見えられた、後に交流人口の拡大にもなるとおっしゃられたんですが、 今回12月会議の市長の行政報告の中には一言すら触れられていません。壱岐市観光大使でありながらもなぜ行政報告に一言も触れられなかったのか、再質問ですが市長にお答えいただきたいと思います。
白川市長、
友知議員のご質問でございますが、9月会議で、壱岐としては PR しないというようなことを申し上げました。それは先ほども申されましたけれども有料だということでございます。今後ですね、この有料で行う、それしかも、講演をする、そういった時のですね、市の対応ということについて協議をしてですね、そういう場合はこうするんだというはっきりしたですね、指針を持たなければいけないと思っております。今のところ、その指針がですね、内部でないということが一つ、今回の私のはっきりした対応をしなかったというですね、大きな原因でございまして、それでは反省をしておるところであります。ところで、その有料であるということで、積極的に PR しなかったということがまず第一、そのことも含めてですね、やはり行政報告に上げるというところまで至らなかったということをご理解いただきたいと思っております。ただ地元の方々にですね、ちゃんとお知らせをしてくれということは十分ですね、申しておりました。そういった中で、実行委員会としても公民館長さん方に、ご説明をいたしております。そこで実はこのイベントがありましてから2週間後ぐらいにですね、鈴木地区の公民館長さんすべてと地区協議会の会長さんと私のところお見えになりました。それは別の用事でお見えになったんです。でそこでですね、私は今回は非常に地元には大変な思いをおかけしましたと、いかがでしたでしょうかということをですね、素直に言ってくださいと申し上げました。でそこで出てまいりました。私はですね、厳しい意見が出るのじゃないかと思っておったんですけれども、実はその情報ちゃんとした説明もなかったんじゃないですかと申し上げましたところ、それについてはですね、公民館長を集めてですね、説明があったと、そしてパンフレットもいただいたと。しかし、公民館長さんもですね、同じような意見で、この有料なものをですね、公民館長が各個に回す、これについてはですね、非常に抵抗があったと。ですから、ある公民館ではですね、会議があったんでしょうけれども、その時ですね、そういうことはあります、パンフをここに置いてますからいる人は取ってくださいと、そういうですね、そのくらいの周知しかしなかったということでございました。そして、意見としてはですね、やはり、花火の音が大きくてですね、牛が驚いたと、でも花火は綺麗かったよというようなことでございました。そういった中でですね、公民館長さん方についてはですね、厳しい意見はいただかなかったということをですね、鈴木地区の公民館長さん方には厳しい意見はお受けしなかったと理解をいたしております。十分な答えになっていないかもしれませんけれども、そういう気持ちでおります。
議長、
山内議員。
はい。その公民館長さんの方、すごく賢明な方だと思います。やっぱりちゃんとした判断をされたのかと思いますが、いい方向ばっかりやっぱ取るんではなくてですね、やっぱいろんな意見があります、今回、実際ですね。本当に、さっき言いました、イベント民泊においてでもですね、やはり観光大使なんですよ、ハッピーさんは。市長が任命されてるんです。やはり、お互いの信頼関係、ハッピーホールディングスじゃなくて、ハッピーさん、前田幸さんと市長は 観光大使を任命されているわけですから、やっぱそこは個人の信頼関係が生まれてくると思います。で、私ですね、なぜイベント民泊を突然出したかなと思ったんですね。親御さんにいろいろお聞きしました。今回の件に関してどうでしたかと。で、一気に満席になったよと、けどキャンセルばかり出たよと。やっぱこれじゃですね、息のためにはなってないと。美味しいものを提供しようとする親御さんの気持ちと、勝手にキャンセルをされるお客さん、今回その縄文祭りに関してのお客さんでしたが、それはやっぱりイベント民泊をするべきではないなと思いますし、やはり観光連盟としっかり、議論をした上で、ここに泊まってくださいねとかっていう方向性もあったのではないかと思います。やっぱ経済効果云々かんぬん言いますが、1人2万円で4000万、3万で6000万、私多分それ以上だと思うんですけど、今回の件に関してはやはり寝袋じゃなかったらもっと経済効果が生まれたはずだと。それをなぜ観光大使ハッピーさんにここに息で泊まってくださいよと、なぜ言えなかったのかなっていうのがすごい不思議でしょうがないです。その辺ご回答いただけたらと思いますが、いかがでしょうか。どちらでも結構です。
本田企画振興部長。
宿泊の件につきましては、当初は宿泊、宿の方に泊まるということでイベント民泊の申し出がありました。その後、先ほど申しましたように、寝袋を使用して それが入場料に含まれているということで、そちらの方にほぼ参加者の方がそちらの方に回った状況で、イベント民泊も中止せざるを得なかった状況でございます。
議長。
山内議員。
はい、提言してもよかったんじゃないでしょうか。先ほどですね、壱岐島内、2600人ぐらいが収容できると、言われてましたが、これは相部屋に押し込んでの計算だと思います。大体シングルユースで考えるとですね、お一人様利用ということですけど、約1000人弱ぐらいじゃないかと私は思うんですが、一応これ一応調べたんですけど、もうその程度の規模でも私は今回の縄文祭り良かったんじゃないかと思います。観光大使さんがするビッグイベントだから、行政はもちろん嬉しいはずなんです。経済効果もあるし嬉しいはずなんですが、やはり観光大使と謳っている以上は、壱岐市行政の方にも市長の方にもそれなりの責任はあると思います。普通のアーティストが得られるんであれば、ずっと前から壱岐公演とかっていうふうにされてますけども、今回は情報が突然変わったり、収容人数も変わったりで、突然イベント民泊も打ち出したりとかっていうふうに、2点3点してますもんね。やっぱそれは良くないことだとはっきりと思います。いろいろですね、私今回のことに関していい方向に考えようかなとも思ったんですが、やはりガーディアンの時は基地を組むのは島内業者にお任せしますよと、やはりそういうところでも効果は生まれる、そういうところまで至らなかったのは、やはりこうすり替えられた感じがするんですね。ハッピーさんが観光大使なのに、ハッピーホールディングスさんが全てをやっているという、有料ということは分かります。有料だからタッチできないという気持ちも行くばかりか分かりますが、しかしやはり観光大使としては、私は壱岐市はやるべきだったと思いますし、こういう方が観光大使なのであればですね、逆にこちらから結構な、今回芝生の件もありますけれども、いろんな航路の問題とかでやっぱ住民の方は苦慮してます。なんだこれはと、やっぱそういう見えないところの責任もあるのではないかと思いますし、私ははっきり申し上げまして、 ハッピーさん、前田幸さんという観光大使の方は、壱岐市にとってはふさわしくないと思っております。それも踏まえた上で、観光大使設置要項の見直しの件ですが、初日の日ですね、任期を設けるとか、解任要項を作るとか、ということもございました。今、10名と1団体の方が大使として、おられますが、一つ申し上げます。陳年さんは今回、ダブル任命をされましたが、大切にしていただきたいと思います。しっかりですね、このハッピーさんという方が、私は今回ここまでされるとは思ってませんでした、実際。しかし、蓋を開けてみると、やはりいろんなところに混乱が招いたと思いますし、私ははっきり申し上げまして、ふさわしくないと思っております。その辺の考えも踏まえて、市長、これからですね、設置要項の見直し、これは市長のトップダウンでも僕はいいと思います。解任要項を設けて、いつまでに、作られるのか、市長の口からよろしくお願いいたします。
白川市長、
今回の先ほど部長も申しましたけれども、今回のイベントを総括いたしまして、次に生かしたいと思っておる次第であります。今観光大使のそのものの、ふさわしいかふさわしくないか、まあ確かに、私も前田さんという人をですね、十分な調査といいますか、そういったことに怠っておったことも事実ではあります。ただ3月、壱岐は古事記というのに5番目に生まれた島だということでですね、載っておりますし、そのことについてですね、非常に PR をしていただいた、天の川伝説3月のミュージカルをしていただいた、そして今回もまたその古事記の伝説をですね、大事にして意義を PR していただいている、そういった面にですね、大変、そっちにばかり注視をしたということも一つございます。観光大使の任期、それから解任条項等々含めまして、先ほど部長も申し上げましたけれども、年度内に、この観光大使の任命について要項を見直すようにいたします。
以上、
山内議員、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。それからあと、2点3点、情報が、変わってきたという点で、ちょっと戻りますが、質問をさせていただきます。今回ですね、杉山ふれあい広場でのステージではございましたが、チラシが飛び込んできたときに、花火というですね、項目が上がってきておりました。花火、あそこで花火をするんだろうな、当然海の方でやるんだろうなと思っておりましたら、どうも違ったようでございます。私も別件で行けなかったんですけども、やっぱ花火をあの保園でするということ、すみません、この消防庁にもお伺いしたいんですけども、安全面とかいうことに関して事前に、そういう説明があられたんでしょうかね、消防署の方には。
下城消防庁。
演歌、花火を打ち上げるということで事前に、相談に、お見えになりました。その時に、こちらからも火災予防についての指導もしておりますし、花火を上げる場合に周囲の方への説明をするように指導はしております。以上です。
議長。
山内議員。
はい、わかりました。もう一点だけすいません。防火防災の専門家から見てですね、あそこで花火を行うということは、どういうふうに思われましたかね。すいません。結構ですね、いろんな消防団の方にお願いしたりとか、万事に備えていろんなところに配置をするとか、水利の確保をするとかっていうのは大前提だと思うんですけども、それはもう、まあ、打ち上げてしまったものはしょうがないんですけども、やっぱ安全性の面ではあそこで花火を上げて火災に至らないか というふうに考えたことはございませんでしたか。
議長、消防庁。
下条消防庁。
これ予防課の方に、が担当しておりますけれども、話がありまして、十分に、火災予防には注意するようにと指導しておりますし、議員おっしゃるように、陸地ということで、火災の危険等もあろうかと思いますけれども、十分に、距離等もですね、考慮して、警備員等も配置するように指導をしております。以上です。
議長。
山内議員。
はい。わかりました。ありがとうございます。消防署はそれなりの対応されたということで、理解しました。やはり、突然回ってくる情報に即座に対応するというのはやっぱ難しいと思います。で、今回の、縄文祭りの件に関しても、いつでしたっけ、5月30日、9月1日等々で、やっぱり前もって企画性はあったんだろうなと思いますが、中身に関しては結構空白の状態だったと。やはり先も申しましたけれども、ハッピーホールディングスさんにお任せしているのであればですね、もっともっと早く情報を回していただきたいということも、大事ですし、突然我々の、目に飛び込んできた、花火とか、行きの方は無料ですよ、シャトルバス用意しますよとかっていうのは、まあ、事前に分かっておればもうちょっと理解もできた、島民の方もいらっしゃるんじゃないかと思います。やっぱ全ては、情報の薄さにあったと思いますし、やはり観光大使として、任命しているのであれば、それなりのけじめはつけていただきたいと、私は行政には強く、そこだけはお願いをしたいと思います。で、6番目の質問でですね、議員に招待もありましたけれども、市長の方はいかがでしたかということで、出張があったから、行けなかった、しかも、10月11日ですかね、2日前といった10月11日に、突然案内が来たと、もう本当にですね、ちょっと、言葉悪いですけど、馬鹿にされているような気すら覚えます。やはり任命された市長のところに、表敬訪問とかなかったんですかね、そういうこともあって事前にやります、よろしくお願いしますとかというのも、筋じゃないかと思いますし、その中で、市長の挨拶の後に我々議員の中にもコメントをいただけますというふうに書いてましたけども、そういうことすらですね、やっぱり分かっていられない、相手側の会社というのは私は許しがたいなと思います。ご賢明なですね、設置要項の見直しも含めて判断を、どうかよろしくお願いいたします。で、最後に、私たちですね、行政と議会というのはやっぱり両輪でやっていかなければいけません。もちろん批判も、やります。しかしながら、動かしていかなければいけないので、私は今回の質問で、これに関しては一切を口を閉じます。その代わり、行政 に関しては情報の公開という部分に関しては、しっかりとこれからも、監視を続けていきますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは、次の質問に移ります。山林火災について、質問させていただきます。ちょっと時間がありませんので、早口で申し上げます。最近ですね、ほぼ年内ですけれども、市内で農薬をされているのをよく見かけます。大規模な海外ではですね、山火事もあっておりますが、本市では消防署と消防団の連携によってそこまでは至っておりませんが、消防団においては人口減少による大の減少など中長期的にその懸念がないとは言い切れません。発生しては出動しなくてはならないという考えと、仕事のある方はどうするかという葛藤が、現れてきます。野焼きをされる方はあらかじめ消防署に連絡をしていただくようにお願いをしてあるということは伺ったことがありますが、それが、どの程度進展しているものなのか、消防団は、制御の傍ら活動をしております。昼間はなかなか出動できずに申し訳なさを抱えている団員も少なくはありません。これから、年末年始を迎えるにあたり、火災予防を市民の皆さんに徹底していただくために、も含めて、質問をさせていただきます。1点目です。火災現場、これ山林ですが、に出動する消防団員の数は、平均で結構です。過去に 発生から鎮火までの平均出動時間は。3、野焼きの事前連絡があった場所でも通報があれば出動をされますか。4、事前連絡を受けてからの消防署の対応はどのようにされておりますか。以上4点よろしくお願いいたします。
下城消防庁。
2番、山内議員のご質問にお答えいたします。まず1点目の火災現場、山林に出動する消防団員の数はということですが、過去3年間の平均で約35人であります。次に2点目の発生から鎮火までの平均出動時間はということですが、これも過去3年間で平均約17分となっております。次に3点目の野焼きの事前連絡があった場所でも通報があれば出動されますかとのご質問ですが、火災通報があれば火災出動いたします。ただ煙が出ています、匂いがしますなど火災通報以外については届け出者に連絡を取り確認を行っておりますが、連絡が取れない場合は調査出動いたします。調査出動。次に4点目の事前連絡を受けてからの消防署の対応はどのようにされていますかとのご質問ですが、議員ご質問の事前連絡というのは遺棄死火災予防条例第45条に火災と紛らわしい煙または火炎を発する恐れのある行為をしようとする者は、あらかじめその旨を消防庁に届け出なければならないとなっております。通称、火炎上昇届と言っております。平成28年が855件、平成29年が967件、本年が11月末現在で、785件の届け出があっております。届け出があった場合、実施日時、場所、焼却内容、届け出者の氏名、連絡先の電話番号をお聞きしております。また注意事項として、必ず消火の準備をすること、火が消えるまでその場を離れないこと、周囲の安全を確認すること、一度に何箇所も火をつけないこと、日没以降は焼却しないこと、以上のことなどを指導しております。また、気象条件によっては焼却日を変更していただくように指導することもあります。届け出があった焼却行為については、ほとんど火災が発生しておりません。今後も、市民皆様には火の取り扱いには十分注意をお願いいたします。以上です。
議長。
山内議員。
はい、はい、わかりました。先輩隊員の方から、よく聞きます。山林は、昼間が多いと、で夜は、食べ物が多いと、まあ、これ感覚なんでしょうけど、一概には言えないと思いますが、やっぱり昼間は消防団員の方は、仕事をされております。でやはりなかなかですね、私もそうですが、こう火事の現場に行くということをためらう時もありますし、その辺もやっぱ考慮していただきたいと思ってますが、やっぱ団員の出動範囲も山林と建物に関しては結構見直しがされて、今やっぱりこうスムーズに行けるようにと、あとあまりこう混雑しないような緩和策が取られていると思いますし、やっぱそれでもやっぱり3年平均で35人の団員の方はしっかりやられておられるということです。で、今回ですね、私ちょっと申し上げたいというのが、発生から鎮火までの平均時間が17分ということですね。これはその場所にいる時間帯が17分なのかなとは思うんですけど、あ、違うんですか、ね、 ですね。はい、やはりこう団員の方は、まあ、仕事のやっているところから行ったり、自宅から行ったりとかされますし、それに要する時間と、それに対する出動手当というのも、含まれると思います。いろいろですね、まあ、お金のこと、消防団のことも言われたりしますが、今回ですね、しっかり、やられて、その情報を納役をします、野外焼却をしますっていう情報を、やっぱり市民の方は相当数知っておられるみたいで、本当はありがたいと思ってますが、やっぱりまずもって火災を予防しないためにですね、しっかりされてない方もおられるとは思うんです。その中でやっぱり近くに空き家等あったらですね、それが延焼して大惨事になる可能性もありますし、団員の減少もあります。そしていろいろな、しがらみも葛藤もありながら、消防団の方というのは出動されてますので、まあ、条例も含めた上でのですね、そういう長きに対する、制度化というのも、今回必要じゃないかと思ってちょっとご提言を差し上げます。消防団長もですね、新しく変わりましたし、いろんな議論を重ねて、またその意見交換をしながらですね、現状と理想のギャップを少しでも埋めれるように、これからやっていきたいと思っております。そしてですね、他の自治体では結構野焼き禁止とかいうふうに法律で定められてますよね。これは多分産業廃棄物の処理及び清掃の関する法律かなんかなんでしょうけど、そこまでは、される必要はないかとは思うんですけども、やはりしっかり、届け出る。で、ちゃんとそこにはずっと見届ける。で、消防署の方はそこにはもう巡回はされないんですかね。届け出があったところに巡回はされないんでしょうか。その一つだけ。はい。
下城消防署。
山口議員のご質問にお答えいたします。消防としましては、焼却の通常の状態で焼却の許認可というのはありません。消防としてはあくまでも焼却をする場合は安全な場所で安全に焼却をしてくださいということであります。届け出があった場所で、事前に調査に行くということはしておりません。あくまでも安全な場所で焼却をしてくださいということです。それで、あと一つ市民の方が誤解してあるのが、結局消防に届け出をしたことによって焼却そのものを許可されたと思われている方がおられると思います。これはあくまでも火災と間違わないようにしてくださいという届け出で、その届け出をしてもらうことによって、火災予防のための注意喚起、先ほども申し上げましたけれども、そういうことでほとんど火災は届け出があった場合は発生していないということであります。以上です。
以上。
山内議員。
はい、よくわかりました。これからもですね、火を取り扱う時期が、今からやってきます。まずは、火災を発生させないこと、そして、起こる可能性があるならしっかりと消防署の方に、届け出をするということを徹底していただくということですよね。はい、わかりました。今回、2点、質問させていただきました。前段後段、やっぱり任命ということもあります。そしてですね、新しい消防団も団長も任命をされました。この任命をされるという責任の重さをですね、重々承知された上で、これからの壱岐市行政、2019年新しい年号も変わります。安心してやっていただけるように、心からお願いを申し上げまして、私の一般質問とさせていただきます。どうもありがとうございました。